月一ペースでお送りする寺子屋たっちゃん特別編大人の放課後。この番組はなんかな、今いろいろあるけどさ、たまには大人の話も聞いてみないという価値あるおしゃべりをお送りします。寺子屋たっちゃん大人の放課後の時間がやってまいりました。第29弾。毎月第4金曜の夜8時からは1時間のスペシャルバージョンでお送りしてます。いつもはね、毎週月曜の朝8時40分過ぎに10分間のレギュラー番組でお願いしているんですが、今回も1時間スペシャル、皆さんお待ちかねの時間がやってきました。たっちゃんこんばんは。
はい、こんばんは。今日はまた2度目3度目ゲスト、スーパーマンを用意しました、
はい、
ね、もう木内富士夫さん、はい、知らない人は誰もいない静岡県
木内建設株式会社の現在会長におなりになった
で、今日はその会長になられたという、つまり、見た目代替わりをなされたと、うんうん、その辺のまあ、うん、いろんなお考えもあったでしょうし、うんうん、それからもう一つはコロナという、うん、まあ日本全国というよりも全世界が巻き込まれた、うんうん、この働き方からあるいは生活の仕方、その辺が全部変わってきた。でまあ建設業界として、まあ木内建設のことで結構なので、その辺を含めながら網羅的にいろんなお話ししていただけるありがたいかと。最初は、なぜご自分がこの、コロナ期を前に、会長職におなりになったか、その辺からお願いします。
はい、どうこんばんは。まあ、今日よろしくお願いします。あの今年の9月から、まあ、あの体制を変えまして、まあ、うちの息子なんですけども社長に据えて、それで私が会長ということになったわけですけども、まあ、これについては前から、まあ、ある程度こう考えていたわけです。でただあのそのタイミングっていうのは難しくて、うちの場合にはあの静岡を本社あるんですけども、東京から、まあ、名古屋まで一つのエリアとしてやっていると。で今東京はですね、大体半分くらいのシェアになっちゃったんですね、全体の売り上げの。それで本社もまあ4割くらい持ってるわけですけど、あと名古屋ということで、まあ、そういう中で、まあ、東京も非常に大事な市場としてね、我々も、まあ、おかげさんでだいぶこう皆さんに可愛がっていただいて、まあ、形できてきたんですけども、ただやっぱり代替えするときに、まあ、お客さんとの接点とかね、会社の体制作りに乗った、まあ、その現場を踏まないとなかなかわからないということで、でまあ、息子の方も一回東京はどうしても行きたいということで、それでまあ 3、4年向こうに行くということを前提にですね、そのために本当はその前にも社長譲ってもいいなというふうに思ってたんですけどね、まあ、そういうことであの、まあ、今年の9月になったわけです。でそれで、まあ、私も実は平成2年に社長になって、うん、で実は親父もまだ若くてね、私は42歳で社長になったんですけどね、で親父もまだちょうど二回り違うのが絵と同じなんですよ、うちの親父と。そんな関係でね、まあ、ある意味じゃこう、まあ、親父がそういうふうになってても、うん、まだ親父も若いし、うん、私も若いなりにいろんなことができなかったかもしれないけども、一応譲ろうということになってやったわけです。でそれが、まあ、30年もやってるつもりは全然なかったんですけどねまあ30年よく来たなということになったわけです。でただやっぱり一つのこう節目として考えると、例えばあの本社がですね、あそこへ移ったのが昭和40年にあそこに来てるんですよね、国吉で行ったんですよね、で当時はあれ静銀の本部があの先に草薙にあったんですけど、あれ昭和39年にうちより1年前に来てるんですよね、あれ以外にはね、あの辺にはもう
ないない
工場とかね、倉庫とかね、
そう
あと田んぼ、あそこにガードがあるんですけど、新鉄さんの、あれ越えるといかない田舎だなっていう感じまして、その先は清水ですけども、まあ、そういった意味ではね、そう来たと。それからということは40年に本社建ってそのままだったんですよね、
うん、はい、
それでその建物も耐震を何かがやったり改装はしてるんですけども、はい、ですからそのうちに、まあ、周りにね、はい、あのいわゆる新館とか別館とか、はい、あの新しい、まあ、施設をだんだん作って、はい、まあこれはしょうがないんですけどね、継ぎはぎ的に作って、
はいはい、
で来たわけですよ、でところが建て替えもそろそろっていう時に、結局やるんだったらね、それ一体化しないとやっぱ本来の企業っていうのは、まあ、それ以上上がらないということで、今働き方も変わってきてるんですよね。例えば自分の、あのフリーアドレスっていうか、自分の机なくてでフリーで仕事をしながらやるとかね、
決まったデスクではなくて会社の中でもね、
プロジェクトなんかも、はい、結局人をある程度こう効率的に使うにはそういうシステム変えていかないとね、ハードも含めてなかなかできないと。で実はこれなぜかっていうと、あのうちの近くにあのスターセミスさんってあるんですけどね、スターセミスさんの本社をね、 全部やらしてもらったんですよ。で企画で 3,4 年かかったんですけど、でそれまあ地元でまあ大手でやるのかなと思ったんだけど、それこれは地元でやれということで、まあトップの人が決断してくれて、でその企画の中でずっとやった、まああそこの建物も本社ビルだけじゃなくて、本社の機能だけじゃなくて、はい、技術研究所とかね、そういうのもいろいろ入って複合ビルになってるんですよね。
あそこのビル
もですから、いろんな機能入ってるんですよね、でそれもいろいろプロジェクトでやってきて、でそういう実績が近くに立ったと、はいはいはい、それから周りで他にも仕事やらせてもらってるんですけども、うん、周りばっか新しくなってきてうちの周り建物がバカに古いなっていう感じもしないでもないんで建設や
周りの方が見てな
ってそうなんですですから、そういうことを含めてね、まあそれもやろうということでね、それでそれについてはその息子の方も、親父もその建物を本社を作って俺に譲ってくれと、うん、そこは そっちの責任だってことでね、それで今年の9月、実は今年の年末に建物ができるんですよ、うん、でもうだいぶできてきて、それで年末に一応建物できて、ただそれからと周りの外交工事とか付帯設備を全部作ったり解体したりするのにまた半年くらいかかるもんですから、うん、全部ができるのは来年の夏頃になると思うんですけどね、まああれこれや
最近その、うん、あそこの本社の前を通ってなかったから気がつかなかったけど、うん、じゃあ今までのもう壊した分もう
全然ないですね、前の建物
、
ね、その横に新館ってあって、でその新館を今仮本社にして、で他のところに借りてるんですよ、やっぱり事務所としてね、
そうです
からちょうどやっぱり企業の30年説っていうのは確かにそうだなと思うんだけど、やっぱり一つの節目というかね、はいはい、まあ、たまたま、まあ、結論というか別にそれをここに持ってきたわけじゃないんだけども、なんとなく遅れてきてここまで来ちゃったんだけど、結果的にはいろんなものをね、まあそれで、まあ、我々もちょうどそれがプラス、ちょうどうちがね創業100年なんですよ、来年ね、で大正10年にうちが、創業、おじいさんが創業して、それでスタートしたわけですけども、まあ、建設屋がね、建物を建てるとなかなか難しくて、自分のとこばっかりいいもん作ってね、もちろんうちの建物安くしろとかね、そうじゃないけど、まあ、それもね、まあ、周りから、俺建物だなって言わないとしょうがないけど、仕事だけ資源やりますよってことはね、やっぱりやんなきゃやんないし、で、ただ、そういう節目の年として、じゃ記念事業としてね、先ほど言ったように、まあ、息子もまあ建物を建って、まあ本社を作った中である程度引き継いでくれっていうこともあったし、それからもう一つは建物もね、やっぱそういう形でそういう時期に来たもんですから、それで綺麗にするようになったんですけどね、30年経った中でね。
新社長はおいくつになった？
今年40だから56年生まれですけども、まあ40ですね、約ね、ですから、まあその時期がまあいろんなことが重なってこの来て、まあ自然体というかね、決めて、まあ長期計画で決めてきたわけじゃないんだけども、いろんなことが重なった中でやる。で先生おっしゃるように、あとコロナの問題はね、それ決めた後だったんですよ実際には。でもう決めたらもう図面も書き始めましたから、でまあ実際にはね、まあそれは後で来た話なんだけども、まあそれはそれとして、まあね、いろんな企業やってるといろんなことあるんで、まあ、それはそれとして、まあ、ある程度、まあ、後でまた話するにしても、そのコロナの問題についてはね、まあ、それなりの対応をしていかないと。で、まあ、業界建設もなかなかこれから大変だと思うんですよ、本当に言うとね、コロナの問題で今直接大きな影響はないにしても、っていうことは、まだ消費の問題ってことは、そういうそのものはないんだけど、ただ、今後ね、やっぱ消費が減ってきたり、で経済が悪くなれば、今度設備投資の意欲がなくなってくるんですよね。ですからそうなってくると、建設に対する設備投資、あるいは土地を買ったりっていうことに対するやっぱり意欲ってのは減ってくるんですよね。ですからそういう意味ではね、非常に大変な時期に引き渡しちゃったなっていう感じもしないでもないんだけども、まあこれはいつやっても同じ話で、いい時も悪い時もあるんで、まあそれをみんなで乗り越していこう。でその先ほど100年って言ったんだけど、まあ今後100年、企業、創業100年の記念事業としてやるよっていうことと同時に、これから100年をね、今いる人でさらに頑張ってもらわないと、企業ってのは成長しないよっていうことの、そのきっかけにして、それをね、いいその起爆剤っていうか、成長の起点にしてもらって、で、これからスタートだっていうことをね、まあ、意識しながらやる、そういうきっかけにしてもらうといいなっていうふうに思ってるんですよね。
それこそコロナのね、関係の話は少し後で、深くお願いしたいんだけど、僕要は会社として、新卒あるいは中途採用、新しい人材を当然補充していかなきゃ、で僕の学校の時もそうだったけど、何年かこう、 あの採用を中座してしまうと、はい、年齢構成がうまくいかなくなって、ね、こう抜けるときにその変わる人がいないとか、そういうことがあるんだけど、その辺はどんなふうな
形で、それはね、やっぱりね、リーマンがあったり、うん、その景気の悪いときにはね、うん、やっぱり将来厳しいから、うん、人件費はやっぱり人件費一番大きいんですからね、うん、それで我々商売しても、うん、だいたい 70% か 80% が総経費の人件費なんですよね。だから人がどうやって動くか、人をどういうふうに動かすか、でどういうふうに一生懸命やってくれるかっていう、で我々の機能をうまく働かせるか働いてもらうかっていうことなんですけどもね、やっぱその時抑えますよね、
はいはい、
で現実やっぱりね、50今50過ぎてる、ただ40代は今多いんですよ。
あ、
その後は結局ね、はいはい、結構入れてるんですよ。だから、まあ、あのバブルが弾けた後ね、あれのコロナ少しやっぱりみんな取って、だからそこは確かに空白になってるんですけどね、ただ逆に言うとね、そういうのもその下を入れてるもんですから、まあ、こう若くやっぱこう昇格っていうかね、
うん、
ポストを作りながら、うん、でシステムをやっぱ少し変えなきゃいかんと思うんですけどね、
はいはい、
まあ、それは今度会社の知恵というか、うん、組織を動かす知恵を出してねやるしかないと思うんですけどね、確かにおっしゃる通りですよ、それは、ね、あります、空いてます。
それで今ね、うん、会長から見て、その仕事のあり方やり方、うん、まあ、これはコロナ以後特に顕著になってきたんじゃないかと思うんだけども、目につく変化というか、働き方、あるいはその、営業の仕方、そんなふうはどんなふうに感じ
てますか、ね、一つはね、働き方改革もね、はい、ただみんな頑張ってやりましょうっていうことが良かったんだけど、今度法律になっちゃったんですね、あれ、
はいはいはい、
休みの問題、残業の問題、これ建設業って一番痛いところなんですよ。痛いっていうのも非常に難しいところなんですよね。でもう一つは組織がいわゆる重層下請けっていうか、うちは管理会社として建設会社やってるんだけど、その下に専門の協力業者にいるわけですね、はい、でそういう組織がたくさんこう、まあ、業界的な組織編成があって、でその辺がね、自分たちだけやっても旗振っても下がついてこないかもない。例えば給料上げるにしても、じゃあ上げてくれっていうことはね、要するに給料さんがたくさんお金出してくれればいいよと、発注してくれれば仕事もたくさん出してくれる。でそのためにはある程度競争もしないんですね、 業者と競争だから、そうなるとコストのどういうふうにこう抑えていったらいいかとかね、工夫したらいいかっていう、だから一つやるにも結構時間かかるわけですよね。で残業の問題もね、結局二級月給のもんだから、それで休みの問題なんかもね微妙で、二級月給の人は1日いくらで商売してるから、それ夏休みとかね、で夏休みはあとは仕事休むのはいいんだけど、例えばゴールデンウィークなんかね、休みだから休んじゃうと今度全然入ってこないですよね。だから20日とか25日仕事があって、そのうち休みがね逆に増えちゃって、もう半分しか働けないと、それしか入ってこないんで、だむしろ業者から仕事を やらせてほしいということでやることもあるし、だからそのシステムを変えていかないと、うん、なかなかね、だから全体
と、ね、うん、うん、竹中さんと小泉純一郎さんが当時、働き方の要は新しい形だって言って、要は自由に、要は契約で縛られることなく自由に契約で契約社員になって働き方いろいろ考えろってやったのが、今その契約社員になった人がみんなその、ね、全然ダメになってきちゃってるから、まあその経済の状況によって変わるんだろうけども、それこそ、
うんうん、
それこそコロナに絡めてですけど、うん、今の問題というのはやっぱり顕著に出てますから、うん、全てやっぱり、ね、
ですからこれからどういうふうにやるかについては、うん、やっぱりいろんなやっぱりこうシステムも変わってるけども、同時に内容機器なんかも変わってきてるんですよね。ですから
機械の
機械が、
うん、はい、
で我々も例えば図面作るには、自分に昔は図面のドラフターで、まあ図面書いて、でそれをこう紙の中でね、でこうやってやるっていうのは、もう今3次元 CAD っていうビーム、建築では BIM っていうんですけどね、3次元 CAD っていう、で CAD の3次元
みたいなやつ、
土木なんかも同じなんですよね。
それも出
てくる。でそれもそういうものを使うことによって、お客さんとのこうなんて打ち合わせの正確性と時間を短くしていくとかね、それからそういうものを使うことによって、まだまだいろんな生産性っていうのは、まあ生産性の向上っていうのは一番なんかお題目みたいなことやってるんだけども、言ってるんだけど、結果的にはそういうものを入れていかないと生産性の向上にならないんですよね。
なんない、
は
い
は
い
は
い
は
い、
ですからそういうものはやっぱり、もう一つは入れなきゃなんないんだけど、習熟するには相当やっぱ勉強してね、それなりの技術を持ってる、でただそのキーマンをね、我々としては作ることが必要だなって思うんですよね。
ああ、そう
ですね。だからそれが分かってる人が教えないとね、ただ研修行ってね、どっかへ学校行って教えてくるだけじゃやっぱ仕事のにはならないんで、そこを実務の中でやるにはどうしたらいいか。でおかげさんでうちもね、そういうものはまだそう、うん、 まあ、初歩的段階っていうかそう進んでるわけじゃないんですけども、具体的にそれで成功した例がいくつか出てきてるんですよ。で一つはね、あの日本平にあそこに夢テラスってあそこがありましたね。あの仕事をね、まあ、うん、仕事でさせていただいたんですけど、あれなんかもね、やっぱりそのビームを得ることによって、設計者、あれ熊健吾さんが設計したんですよ、熊さんが設計したんだけど、それで設計して、あれ薬師建物でしょ、みたいな、
そうね、あれ
で外から言うと木のイメージなんだけど、あれ夢堂のっていうかね、法隆寺のね、夢堂のイメージして、それからやっぱり自分の思いがあって、で非常にも設計者が高い、あのそのなんとか偉い人ほど難しい設計になっちゃうんで成功は泣かせなんですよ。それでそれをねビームに落として、それから今度発注者もいるわけですから、お金の問題もあるんですね。で工期の問題、それから専門業者をどうやってそれを説明してやるかっていう問題もある。でそれをビームすることによって非常にお互いが理解ができて、で結局あのシミュレーションをやること、シミュレーションができるんですよね。でこういう組み立ったらこういうふうにできますよと、でそれをこう絵に動画にして、でそれをこう組み立てする、まあ具体自体、まあ、シミュレーションした施工図と施工のやり方とか、それから後の対応なんかの説明の仕方もやって、だからですから結果褒められたのはね、熊さんも地元の中小企業でこれだけよくやってくれって、それはね竣工式とか褒められたんですよ、日本平でやってる時。それでね本気それで、いやこういう建物をねやってくれた、ここまでできると思わなかったと。で具体的な名前、普通名前言わないんだけど、旧地建設がっていうことで地元の建設がやってもらって、だから現場も苦労したことは事実なんですよ。だけどやっぱそれがビームという一つのシステムでねやることによって、みんなの理解を、あの発注者の理解、それから設計者の理解、専門業者の理解で、それがこう一体としてまあできたということが、結果的にはそれで成功ね、成功もしっかりしたもんですから、まあ良かったんですね。ただあれもあの場所がああいう場所なもんですから、あの建物も難しいんですよ。風がでしょ、30メートル50メートル吹くところでしょ、だって上ですから、300メートル上ですからね、でしかも何もないでしょあの上、周りは、だからそういうものなんだ、
だから土地だって真っ平らじゃないしね、
そうそれ
も、ね、あそこまで坂ですしね、すごい坂で、ね、
でもやっぱそういうものもね成功例ができた。だからもう一つは先ほどそのいろんなものに使うっていうビームの話が、の成功例として、あの朝霧にね、訓練センターってあるんですよ。これ専門業者がね、勉強するとこで勉強し、実務職人さんが先生なんですよ。例えば鉄骨屋の職人さんが先生になって、それで教える、それから内装とかね、土工事とか、それからそういうのも全部教える、専門ばっかりいるんですよ。
建築関係の、
そうで、そこで仕事、あの成功させてもらったんで、それもねプレゼンテーションをやってくれと、で数社5、6社来たんだけど、結局3社残って、でそれはうちはこのビムでやらせてもらったんですよ、プレゼンを。そしたらやっぱ非常にね、で若い連中、しかもプロジェクトで若い連中で組んだんだよね、設計を、
まあ、
そうするとね、やっぱやろうってやってやろうっていう気持ちと、それからまあ確かに至らない点はたくさんあったと思うんだけど、その中でね意欲も当然あるわけですよね。でそれが非常にね、で来たのは国交省の役人さんとか大学の先生とか、結局国のお金を使うもんですから、だからそういうことを審査、もう当然訓練センターの偉い人はみんないるんだけど、でそれが来て、で会社の名前は一切見せるなと、要するに会社のジャンパーとか来ちゃまずいと、で誰がやってるか分かんないにしたって、でそれをフリーで見せたんですよね。そしたら木内さんのが非常に、まあ、結果としてなって聞いてみたら非常に分かりやすくて非常に良かったと、でお宅に決めたよっていうことでね、やらせてもらって、でそういうこう具体的な成功例が出ると、まあ次のステップが不明じゃないですか、そこで失敗しちゃうとね、やっぱりうちは無理だったなっていうことになるんだけど、それも非常にねいい成功例だから、いくつか成功例出てきてね、で土木なんかもね、多分皆さん佐田峠のところにね、あそこにあの今新総合打ってるんですよね、あそこね、あれ崩れてくるもんだから、でそれもね、あのまあ、あの藤砂坊っていうそのトップの人がね、で、まあ、今度SIMっていうんですけど、まあ、同じ三次元 CAD なんだけど、でそれやろうと、でその精度を測るにも単にその、まあ、そういう図面だけじゃなくてドローンを飛ばしたりしてね、まだドローンなんかないというか、そう一般的にしてない時にね、ドローン飛ばして、で測量して急傾斜でしょあれ、あれこうトランシットで見たってね、やっぱり正確さがどのぐらいあるかで危ないってこともあるんだけど、でそういうものを精度に入れて、そしたら、ね、現実で測ったやつとほとんど精度が変わんないらしいんですよ、ドローンだけでも、はいはいはい、初め心配だよね、上から見てるから、果たしてどこまでできるか、でそれをやって、それでSIMでやった、それもシミュレーションできるもんですから、で一番ありがたかったのは、例えば仮説なんかもね、一応こう形で図面作るんだけど、それをねどういうふうに動かしたら、その機械をどのぐらいの過剰機械だとお金かかっちゃうじゃないですか、 だから効率的に機械を増やすにはどうしたらいいかって、でこれを増えるとこのぐらいの回転で仕事が取れると、うん、でこのぐらいでも大丈夫だよ、それから人が動くときはこう動線動くからここは危ないからここだけは注意してやればこういう形でできるよっていう、こうシミュレーションやって、でそれをやっぱりこう世襲にっていうか発注者に見せて、それでまたそれなりにやったんですよ。ただ非常にその、うん、事故もなくて、で結果的にはあれも非常に、まあ、安全装置安全対策なんかも非常にうまくいって、でコストもある程度仮説ですから、ある程度縮減っていうか削減できるんですよね、コストも。でただあんまり危ないやつをこうむしろ過剰でみんなやるのが普通なんだけど、それギリギリやってもある程度これはできるということの裏付けに取れればね、はいはいはい、仮想でも、はいはい、やっぱそれは一つの説得力なんですよね、
はいはいはい、
でそれが非常にうまくいってね、まあ、あともそういう形でやってるんですけどね、まあ、土木なんかもそうなんですよね。
デジタルすごい進歩ですね。
すごいですよ本当。そうそういう意味ではね、我々考える以上に、う
ん、だからそのデジタルつまりね、うんうん、その仮想でやるわけですか、そうですね、仮に、うん、でそれが現実にその職人さんだとか設計技師の今までの、うんはいうん知識っていうやつがそこの裏打ちをしているんだと思うんだけど、若い人たちはその仮想現実を作り出すことって得意じゃないですか。ところが経験には微妙に足んない部分があるんです。その辺どこで誰が調整するですか。
だからそれ、まあ、やってみなきゃ分かんない要素もあるんだけども、だけどやっぱそれだけね、まあ、先ほどそのいろんな精度も高くなって機械も良くなったって言うんだけど、やっぱ色にしてもそれから見やすくなってるんですよね、うん、あれぼやっとしたらやっぱ心配でしょうがないけどね、精度がしかもね、最近あの ICT とか IoT っていうのはね、あの今無人化もやってるんですよね、うん、でうちなんかは一部小さいやつでやってるんですけども、精度が高いってのみんな分かってきたんですよね、はい、無人化でやってもってことは、それだけこういろんなものをシミュレーション計算していろんなことができると、それからもう一つはお金安くなってる、ね、うんうんうんうん、コストが機械買うとね何千万じゃとっても買い切れないんでね、はいはい、だからそれが安くなってるっていうことのやっぱり経済性も高くなってる、でやっぱり制度に対する信頼がみんなが持ってきたんでしょうね多分、はいはい、だからそういうものがたくさん成功例で出てくればね、しかも安くなれば一般の人もいろんな形で使えるようになるし、スマホなんかもそうですよね、あれ、まあ、そうそう、あそこまでできちゃうと辞書はいらなくなるとかね。
ね、そうだからね、学校の入学祝いに、例えば高校の入学祝いなんて昔は、5冊6冊の辞書をお祝いに送ってたんだけど、ねね、今電子辞書1個で1万円で全部足りちゃう。
そうなんですよね。
ねえ。
ですからその世の中がね、スピード速いってことと同時に、そういうものに対する裏付けがね、非常にこうみんな安心で使うと。だから昔はコアゴア使ってたやつが、我々今はもうそういうものにすぐ飛びついても平気だ、大丈夫だっていうね、だからそういうこう流れは間違いなくあるんですよね、そうですね、
重機なんかも今無人で動いてますよね。
そうなんですよ、今そうなってるんですよ。で大きいやつなんかね、無人化でやってて GPS を使ってね、確かにそうだよね、自動運転なんかそうでしょうね、やっぱり車のね、そうそうそう、ああいうのももう自動化がその現実になってるわけです、現実になりつつあるわけですからね、
ね、それこそテスラが、うん、アメリカのテスラが、コンピューターを積み込んだ車を、でそれに対してパナソニックが100何億円っていう電気の投資、でこれもグローバル化っていうことのすごいなと思うんだけど、普通パナソニック日本の会社なんだから、トヨタとか日産とかホンダとかマツダにそれはこう投資しなきゃいけないんじゃないのと思うんだけど、平気で、ね、その要は自分の、自分の技術が生きるところへ投資始める、それを何百億っていう、
そうですよね、
いやー世も末かなって思っちゃうんだけどそうじゃないんですよ ね、
そうでね、中国はやっぱりね、そういう意味ではあのあれですよ、ね、将来の市場としてもね、日本もやっぱり今、まあ、共産系、ね、ああいう体制ではあるけども、結局市場としての魅力っていうのはまだまだあると思うんだよね。
あ、やっぱりさ、うん、あの中国を除外するわけいかない、
いかないんでしょうね、
いかない、
で、まあ、我々はそんな規模じゃないから違うんだけど、やっぱり流れから見るとね、やっぱそれは大事な、いろんなね、ガリ、まあ、あのアメリカに対してもね、やっぱああいう形になってるけども、結果的にはやっぱりそこは一つの、まあ、いろんな意味の中心になってくるっていうかね、人の集めてることもそうだし、で技術もそうですもんね、あのそれこそ認証なんかね、あれ怖いくらいだよね、あれ
すごいですね、
みんな分かっちゃって
そう ね、
ね、誰がどこでみんな悪いやつもすぐ捕まっちゃうっていうからね、そういう意味ではね、うん、
だからあそこの国っていうのも、ま、ちょっと政治の話になっちゃって恐縮だけど、習近平さんっていう人がやっぱり絶大なる権力を持ってて、でその要は、 考え方は共産社会主義共産主義、ところが実際の経済は自由主義ということで自由にやるみたい、だけど根本は握っちゃうよっていう、すげえ国だなと思って、人間は多い、あの国土は広い、あれ、中国のこと好き嫌いで言うとさ、まあ微妙にね思うことはいっぱい出てくるけども、でもすごいですね。インドはなぜそこまでいかないですか ね、あれやっぱカースト制度なのかな、
結局あの制度からカーストが ねあのかなり厳しいみたいですね、あれ ね、
そうですね、思った以上ね、だってコロナで、あの外出禁止ったら、ムチで叩いたらスクワットやらしたりしてニュースでやってたけど、インドってそんな国って思っちゃうけど、そうですね。それでまあそれこそね、またコロナの話で今度は、あのコロナということでやっぱり、対外的な集まり禁止、それからもう一つは営業に行っても会ってもらえない、でそんなことで、社員は休ませるとかっていうこと、その現実はどうだったですか。
ただうちもですね、やっぱり一番問題は現場がね、もしコロナで移っちゃうと、まあそういうの、まあ、感染されちゃう、やっぱそこは閉めなきゃならないっていうこともあったもんですから、
本
当に閉めなきゃならない。で、現実やっぱり大きいとこ閉めたんですよね。で、おかげさんで、そう、うちもね、やっぱりそういうことはなかったもんだから、まあそういう意味の現実的な話はなかったんだけど、やっぱコロナってのは怖いのは、やっぱそれがこう変に伝わっちゃうと、
噂になっちゃう。
で、変に隠しちゃったりするとまずいし、で、そこはやっぱりかなり注意してね、だからもうすぐ、まあ連絡しろと。で、例えば一番心配なのは家族で、例えば介護してる奥さんが、例えば看護師やってたってたりね、それからそういう人がいるわけですね。で、そういうのがいるともうすぐもう現場からやめて、まあ、そのうちで PCR か、それを検査させて、で、家庭待機ということにして、で、結果的にはそういうのも全部、陰性だったんですよね。ですからそういう意味ではね、まあそういう問題がなかった。ですけども、ただ建設の場合にはやっぱりそう言ってもやっぱ将来に対するマイナス要素ってのは当然あるんで、それからもう一つはね、休ませることはできないわけですよ現場は、で中にはね、あれ一応、まあ、あの契約上はある程度そういう問題があった場合には、でも宣言したスーパーゼネコンなんかも一応もうそういうものがあった場合にはすぐもうやめますよと、でそれをそういうことに対する対応は厳しくやりますよって言うんだけど、結果的にはお客さんがね、お客さんだ、その条項ついてて、お客さんが協力理解してくれた場合には現場も休止しますよって言うんだけど、お客さんは絶対 やめるとは言わないんですよ、っていうことはもう工期が決まってるんで、ですからそれを伸びると、だからそれはお互いに困るっていうこともあってね、ですからそういうのはなかったんですね。ですからそういう意味では、しかも現場はリモートでできないんですよね、
はい、
いや、テレワークできないんですよ、こっちでね、今いろんなカメラあったりいろんなことやってるんだけど、でそうは言っても仕事そのものは止められないんでね、ですからそういうものはね、結局現場やだから、もっと心配したのは通勤ですよね。行くときに公共交通機関使うんで、まあ、そこのところは よく注意しろよっていうことで、やっぱりあの地方の場合には車で行っちゃうもんですから、自宅から現場行って、で現場で変にこう映らなければ問題ないっていうことでね。でもう一つは、あの他の業者から聞いた、これはうちはなかったんですけど、専門業者で設備屋さんがあってね、設備屋さんっていうのは例えば建築が全部こう出来上がってくるときに内装やって電気が入ったり設備が入ったりいろんなことを、要するに密になるんですよね、その現場の中が。だから相当やっぱそういうのではね、なんか何件かその他の現場では、他の会社での現場ではあったらしいんだけどね、まあ、そういうとこもやっぱりその現場の職員を全部取っ替えちゃって、それで新しい班をもう一回入れ直してっていうことでね、いろんな工夫してそれでお客さんに迷惑かけないようにやったっていうことは聞いてるんですけどね、まあその時はもうその時で、まあいろんなこと やらざるを得ないなとは思ってたんですけど、おかげさんでそれはなかったですね、まあそれは運が良かったっていうか、まあ、本当にありがたかったですよね、
それはだけどあれですよね、まあ運が良かったっていうことなんだけどね、それあの当然その会社のトップのね、指針というか動かし方というか、これは気をつける、ただ気をつけろって言っても気をつけないから、ある程度細かいこと言わなきゃ、マスクは外すなとかね、それはありますよね当然。でそれをちゃんとみんなが聞いてきちっとやれたっていう、その組織力っていうのもすごいなと思うんだけど、
それはねありますよ、やっぱ現場
ありますよね。
現場もね、大体朝の朝礼でやるとね、普通の現場でも100人単位でみんな集まってくるんですよね。でその時朝の朝礼でやって、その仕事の一日の指示をして出す朝礼ってのは必要なんだけど、でそれも全体集めるのやめて、それで職長だけ、まあ、例えば10講習あれば10講習の職長だけ来てもらって、しかもそれもソーシャルディスタンスじゃないけど、間開けて、 それで人数もその中で支持してっていうことでね、そういうことをやったりね、それから一番心配なら食事休憩、
集まるから
休憩、休憩なんかもね、まあそうかなり厳しいこと言って、昔は休憩所でタバコ吸ったりやってたんだけど、もうそれも一切その現場やめろと。それから車の中で食事したりね、自分の車帰ってで、まあ、車の中で分散して食事してもらったり、まあ、そういうこともね、細かい日常の中では、で職人さんっていうのはずっと変わってるもんだから、講師が、
はいはいはい、
初め鉄筋屋とか土工事が入ってて、だんだんだんだん変わって内装やったり電気屋さんが入ってるから、だからそう変わってくるから、しょっちゅう緊張してやってないと、今日で言ったことがずっと最後まで聞くってわけないもんだから、もうちょっちゅうちょっちゅうそれをね、緊張感を持ってやったと思うんですけどね。ですから、
大変だったですね。
だその影響っていうかね、その後の影響は皆さん、みんな現場の人も分かってたし、お客さんに対して迷惑かけても申し訳ないということも当然あったんで、まあ、かなり細かくそれはやったと思います。我々も現場に行ったら、朝の朝礼なんか、まあ、閑散としてるもんで、ここでいいのかって言ったら、そうじゃなくて、職長だけ集めて指示をして、ただ指示命令系統をしっかりしてれば、そこでこう伝わるわけですから、だからそのためにはね、最近さっきのその、機器の話も出たんですけど、iPad とかね、いわゆるタブレットとか、ああいうのみんな職人さん持ってるんですよ。
みんな持ってる。
だからそういうものでね、やっぱりこう指示して、で、それが図面でやってこう合わせてれば当然なっちゃうんだけど、図面をそのタブレット入れていけば、そうすればね、それ見て、でね、特にマンションなんか、東京なんか、現場行ったらそういう話出たんだけど、結局その、例えば100、マンションでね、100室作ると、100個作るということになると、ちょっとずつ違うんですよ。で、オプションがあるでしょ、住宅の場合には。オプションあるから、オプションがね、101号室とか、155号室とかっていう話になった時に、それちょっとずつ違うもんだから、間違っちゃうんだよね、結構ね。だから、155って書いてあれば、そこはこういうふうにやるっていう指示が、その、
確実に
タブレットの中でできると。ですからそういう意味ではね、非常にこう正確に使われる、まあ、コミュニケーションの道具っていうのもね、変わってきて、その外人もいるわけですよね。
東南アジアの人ってことでしょ、大体。
だからそれも、はい、まあ話は日常の話は分かるんだけど、専門用語だと全然分かんないですよね。で図面でやればそれ分かるわけで、指示しとけば。
なるほど。
そういう意味で、ね、そう。だからそういうものがね、非常にこういい形で。だからうちも結構入れたんですよ、タブレットなんかも。うちで職人さんを使う前の職員の支給なんかもね、かなり早くやって。で、パソコンはもう全支給。もう全部。それでそうしないとお互いにコミュニケーションできなくなっちゃうんで、もうそれはもうお金かかっても入れろっていうことね。ですからそういうことのやっぱりこう影の努力というか、まあこれはみんな大きいところでみんなやってると思うんですけどね。だけどやっぱそれやらないと、やっぱり一つの流れだ
よ。そうですね。
早くやったところの方がでも勝ちですよね。
そうなんですよね。ただね、早くやると今度陳腐化しちゃうんだよね、機械が。
安くなって。ね、どんどん。
だそれは難しいところなんだけど。
そうですね。で、
どのレベルまでっていうのはね、やっぱり難しくて。
アップのね、今2代目スティーブ・ジョブズの後がね、ある本に書いてたんだけどね、仕事をするっていう時の、まずその才能が、10% だって、1割の才能があればいいんだ、で 20% のまずその後の努力で、あと 30% が臆病だっていう、要は 10% の才能、20% の努力、そして30%つまり神経いっぱい使って、あ、こうなった時はどうだ、こうなった時はこれで間違いねえか、もうピクピクしながらが 30% で、残り 40% がほら運なんだって書いてある。これはみんな当てはまんじゃねえのと思って今日聞こうと思ってたの。どうですか、やっぱり。
だからそれは怖さですよ、やっぱりね。緊張感を持てっていうことと同時にね、怖さを持ってるから緊張感を持つじゃないですか。だからそれはね、まあまあ一生懸命か適当にやってりゃいいやっていうと、やっぱどっかでそれに対する対応もね、でもう一つはやっぱ悪くなって問題が起きた時の対応は早くしないけどね、ですからそれが初めから緊張感を持っていればそれに対する対応も非常に早くできるし、でそれに対する対応と同時にその指令も早く伝わるとかね、いろんなことあると思うんですよね。それは、その通りだと思いますよ。
やっぱりね。
運、っていうのはどうするんですか、
どうなんね。
どう使うんですか、
ね、それは、人事を尽くして天命を待てば、そのことだと思うんだけどね。やっぱりその、確かに運っていうのは、よく転ぶか、下手に転ぶかなんだけど、そこにやっぱり、さっき言った、その、臆病という、準備がきっちりできるという神経使ってれば、いい方向に運がついてくるんですよね。だからそこをきちっとやれるかっていうのは最初の 60% が勝負なんだなと。
で、
人間の才能なんてね、そりゃすっ っごい才能のある人は一人二人はいるのかもしれないけど、それほどみんなそんなに差があるわけじゃないから、だからそういうことが気がつく、そのリーダーがその会社に一人いる二人いる、それで変わっちゃうんじゃないかと思うんですよね。でまあ、木内健さんだって今でこそもう静岡県じゃ知らない人がいないし、まあまあそれはそれでね、みんなが認める会社になって、でもその藤尾さんが社長になった頃かなる前か、そのやっぱ辛い時期だってあったはずなんだよね。でその辺を解雇した時にね、あのこんなことが印象に残ってる、これは危なかったって思うようなことをちょっと参考までに皆さんに、
ね、一つはね、やっぱりリーマンショックの時ですよね。 あの時やっぱうちがあのマンションの工事たくさんやってましたね、大手の、それから大手中堅っていうのね、でそれが支払い条件ものすごく悪いんですよ。でなぜかというと、昔はあの初めの契約の時に 5% で中間で 10%、残りで、まあ、85% はあるわけですね。でそのうち の手形でね、例えば1年を、落ちる手形とかね、非常にってことは売れてある程度考えられる、売ることを前提にお金入ったら払いますよっていう契約なんですよね。売れたらそう、はい、でそういう人が結構マンション業者やって、今もう違いますけどね、で当時それでね手形が結構持ってたんですよ。で会社の売上の何割っていうのを持って あって、でそれをするともう桁違いのもうしょっちゃうわけですね。でただ我々もそれがありがたかったのは、その時は本当に心配しましたね。で銀行からも言われてね、キムさんこれここの会社でこれだけ手形持ってるけどお宅大丈夫って、もう銀行にはみんな渡してあるもんだから手形は、でこの時落ちまるから資金繰りこうなりますよって、でその時に心配して、我々も心配したんだけども、で結果的にはねそれは問題なく落ちたんですよ。で一部やっぱり引っかかったのもあるんだけど、で一部引っかかったのも結果的には土地を、例えば土地が業者さん買って、うち建物だったでしょ、で建物はまだ引き渡さなきゃ相手もなんないもんだから、それは申し訳ないけどそれちゃんと、まあ、払うまで、払うまでっていうのはそれをあのちゃんともらって引き渡す時に、まあ、手形もらうんだけど、それ引き渡さなきゃうちのもんなもんですからね、もし何かあってもそれうちが売ればいいっていうこと でそこちでもね、例えば競売かかっても倒産しても、結局それ上買う人、上がうち持ってるから、下買う人いないんですよね、その土地だから、ただみたいな土地になっちゃうんで ね、それも安く買って、それでうちも全部それ持っちゃって、で中には社宅にしちゃったのもあるしね、東京の、で ある程度はそれまたうまく売れて、それでそれうまくその、まあ転売したのもある、まあ、いろんなことあったんですけど、でその時は心配だったですよね、金額大きいから建設っていうのはデベロッパーとしてね、ですからそういう時にね、まあ、それは銀行にもね、でもう一つは、まあ、あれはそうは言っても、まあ、自己資本って最近、まあ、ずっと皆さん言ってるんだけど、結局自己資本っていうのは要するに自分の会社にどれだけお金貯まってるかっていうね、その自己資本比率が大体 60% くらいから 70% くらい持ってたもんですから、そういう意味では、だからそれがね、まあ、あれこう、まあ、貯めてきて、まあ、利益も出した中で、まあ、その配分しないでっていうこともやっぱり貯めながらやってきてる。で、自己資本ないとやっぱりね、次の投資ができないんですから、それがあることによって、銀行の方も、ある程度何かあっても、借りれば当然できないことはないんで、まあ、そういう自己資本があって、しかも銀行の、まあ、心配は銀行もしてるんだけども、そうは言ってもね、いざという時もそういう問題はないだろうということの裏付けがあったもんだから、だけどやっぱり経営者として心配ですよ、それ。ある日突然カミペラになっちゃうんでね、手当てが100億単位ですか、100億単位ですからね、ですから、でそれは心配だったんですけど ね、それが一つですね。
まさにリーマンショックなんていうのはさ、リーマン、あのブラザーズがやたらそのお金を融資していくらでも金貸してやるって、だから家でも何でも帰ってやって、結局は ね滑っちゃったね、
それも世界的な企業、
世界的にやっちゃって、あれはビッグ
ですね。
だ俺あのその後その時の小泉さんと平蔵さんの竹中さんのあの施策って大丈夫だったかななんて思って、人のことだけどね、国を考えた時にしゃらくさく国のことも考えることもあるもんだから、俺ら何をね言ったって、直接には個人のことだけしか関係ないんだけど、あれは大変かなと思って思いましたよ、ね。ま
あ、企業もいろんな企業があったけどもね、企業ってか、まあ、産業もあったんだけど、やっぱ皆さん同じような気持ちは持ったところがたくさんあったと思う。まって、まあまあ、なんとか倒産の連鎖ってのは当然いろいろあるんで、まあそれがどこで連鎖してくるか分かんないんで、ね、仕組みが分かんないんでね。まあそれは一つですね。もう一つは、ちょうどもう、あの、あれの時に、あの、吉原の事故ね。吉原の事故。 平成15年だったんですけどね。
あれ平成15年でしたっけ。
もう16年ぐらい経つんですね。16年、あの時にはね、もう私東京でお客さんと大事なお客さんと食事しててね、そしたらいきなりなんか電話してて、いやじゃん、それで、実はどういうことだって言ったら、いや、それで、崩落しちゃって、上から、それで何人か亡くなってる人もいるということでね、で、そういうことだったもんですから、まあ、すぐ戻って、そしたらやっぱ2人が、で、職人さん、解体してる職人さんが、結局自分がバラしながら、それ落ちちゃったんだよね、建物と同時に。で、それもね、やっぱり増築の建物なもんですから、図面が分かんなかったんですよね。だからそれこそね、事前のやっぱりね、チェックってのは、大切なんですよ。段取り八分って話じゃないけど、でどこにどういうものがあってね、で構造的にとか増築ったら怖いのは、わけわからなくてやっちゃうんですよね。でそれただくっつけただけで、でそこ一緒だと思ったらそれが離れちゃって、それで落ちちゃったんですね、壊してると一緒に。で、まあ、職人さんも二人落ちちゃって亡くなったんだけど、その下に、まあ、通行人が入って、で一人はまあ車の中にいた人が、それ、まあ、二台とも車だったんだけど、車にいた人がもう一人亡くなって、でもう一人はお母さんが子供にいて、子供がこう子供の上にかかって、子供は助かったんですよ。でところがお母さん亡くなっちゃって、それで4人亡くなったんですよね。で、まあ、あれもね、ああいう事故があるとね、まあ、新聞には出るし、テレビは出るし、いろんな話でね。それからやっぱ私はそれじゃ事故の問題ってことで、まあ、まあ被災者に対してっていうか、亡くなった人に対しての対応を全部やるからっていうことでそれでやったんですけどね、ああいうのもやっぱり亡くなるとね、やっぱり遺族の問題とかいろいろあって、で保険の問題、
これは藤田さんがやった、
保険の問題なんかもね、やっぱり職人さんの問題は、まあ、現場の方でちゃんとやってもらって、それで我々、まあ、近隣の問題なんかもやっぱり総力でやろうということで、もう近隣あの辺すぐ回って、まあ、ここで申し訳なかったとすぐもう対応させていただきますからということで、まあ、通行止めなんか当然なそんな長くするわけにいかないもんですから、まあ、それもちゃんとね、やっぱり現場の方の対応もしてもらって、で近隣の説明もすぐずっと回って、であの辺も結構いろいろ吉原だもんですから、昔のね、やっぱりこう微妙なとこもあって、でどういうことが出てくるか分かんなかったんだけども、職人が本当にこう、まあ、いろんなこと言われたと思うんだけども、まあ、それはそれなりにね対応できて、でただやっぱり心配なのは遺族の保障の問題とかね、それも駆け引きみたいな話できないもんだから、まあ、我々としては誠意を持ってって言ったら結局お金ですよね。ですから当時ホフマンって方式あったんじゃないですか、うん、あれ当時の時はもうホフマン方式じゃなくて何とか方式で、やっぱり、うん、一応ルールがあったんですよね、はいはいはい、でそれが、まあ、普通だったら6000万くらいだっていう話だ、まあ、具体的にもう少し具体的に言うとね、でしかもじゃあうちはもう8000万っていう一つを出そうと、でこれだったらどうだって、まあ、これは絶対もう、まあ、ある程度理解できるということで、裁判やってもできるよっていう話になって、で結局それをすぐ提示して、で一人の方はまあ、身寄りもなかったってこと、まあ、親が一人いただけで、まあ、それでいいですよって話でね、それで終わったんだけど、もう一人の方がなかなかそれ話できなくて、で結果的には、まあ、さらに上乗せして、そこで、まあ、もう少し払って、それで、まあ、これでいいですかっていう納得した上で やらせてもらったんで、まあ、その解決をすることによってね、まあ、いろんなことがクリアできるっていうことも含めてね、まあ、それに対してその解決するわけじゃないんだけども、うん、一応、まあ、皆理解してもらった中で我々としての謝罪と、それからそれに対する誠意というか、そういうものをね、やっぱああいう時はお金出さないとね、やっぱり、うん、気持ちだけじゃ誠意持ってるったってね、そうそうできないんでね、まあ、その時やっぱりね、だからお葬式から全部出たけど、全部出たんだけども、はい、やっぱりいたたまれないですね、あれね、本当にね、
それは、うん、トップの姿勢っていうのがね、だからそれは後々の評価につながるわけだろうと思うんですよね、だからニュージャパンの横井さんなんかは、ねスーパーインチキで最後までインチキで行っちゃったけど、ああいう仕事の仕方してると誰も評価しない、うん、ね、一代のつまんない時期の大金持ちで自分だけっていう話になっちゃって、うんうんね、誰も人間的な評価を後で下さないっていうのは、うんうん、つまんねえ人生やってんなと思ってたけど、それは大したもんだな、
う
ん、
それはやっぱり、いや、ところはね、やっぱり建設ってのはそういうのは背中合わせなんですよ、うん、どこ行っても、
どこ行ってもあるわけだよね、
それとどういう人が職人として入ってるかわからないし、うん、それから仕事 の事前で相当調査するんだけど、うん、結果的には災害的なことを起こしてしまうこともあるんでね、だからそれは背中合わせだけど、やっぱりそういう時の態度ってのは必要だなっていうことを思って、 100% みんな理解してくれるわけじゃないんだけど、当然ですけどね、それは。で、我々もその誠意をどういうふうにこう見せるか、うん、でただ職人がね、うちの職人が全部あそこ待ったんですよ、うん、全部です、300件くらいあったんじゃないかな、あの周りが、うん、関係するとか、うん、それ全部待って、 今ほど申し訳ないと。だから中には同調的な人もいるし、まあ厳しい罵声浴びられてね、浴びさせられて、まあそれは当然の話なんだけど、それを頭下げて、でもやったということな。やっぱり職員のね、やっぱりそのありがたいですよ。やっぱそういうものに対して言ってくれてね、そういうものを分かるじゃないですか、また。お客さんっていうか、その全然関係ない、お客さんじゃない、でも何でもないんで、まあ全くそこにいただけだの話なんでね、迷惑かけるのも 100% こっちが悪いっていうことも含めてね。そういうものがやっぱり職人が、ね、うちの職員がやっぱりよくやってくれたと思うんだよね、あれ。だそういう人がいないとね、やっぱそういう、まあ、集大成がそういうものが一つの会社としてのね、解決に向かったと思うんですよね。
社長見てるからだと思いますよ、
いやいや、それはね、本当にね、みんな職人も嫌な思いばっかだもんね。できてやりたくないもんね、それは。本当はその通りの話なんだよ。で、それを気持ちよくやってくれてね、こういう報告聞いても、ああ、悪いっけな、大変だったなっていう話はするんだけど、それ以上にやっぱその現場ではものすごいことになってると思うんですよ、本当は。だそれは気持ちよくね、まあ、気持ちよくっていうか、それなりに誠意を持ってやってくれたっていうのは。これなかなか難しいですよね。口だけ言うのわけないけどね。今お金の話だけでもないんでね、それは。それがもう誠意なんで。
誠意だから。そう。だから情っていうやつが絡むわけだから。だからやっぱりそれは結局人間社会っていうのは、まあ、お金が最後はお金で解決せざるを得ない状況になるんだろうけど、それに至るまでにね、やっぱり誠意という、まあ、要は相手の気持ちを分かるという、申し訳なかったっていう謝罪の、心底からの気持ちがね、相手に伝わるから、だんだん軟化してくれるわけで、そうですよね、やっぱりそりゃ大変だった。僕ね、今のそのリーマンショックの時って本当に会社が潰れるかどうかっていう本当の瀬戸際だったんじゃないかって、それもそれはお金の面でよくわかる。でも今の吉原のあの事故の時ね、本当にやっぱり自分の誠意が解決したんだなっていうこと、今お話改めて聞いて、これはすごい。
私っていうよりも要するに、
まあみんながね、そういうふうになってきた、だからそういうふうにそういう組織を作ってこられたっていうことがね。
でもやっぱ本当によくやってくれたと思いますよ。で普段のやっぱりこういう仕事やってると我々こう派手っていうか、あの金額大きいから商売としてもね、こう外に迷惑かける多いじゃないですか、仕事やってても。だそういうことも必要なんだよね、あれ。やっぱそういうものを普段からちゃんとやってかないとそういう時にしっぺ返し食っちゃって ね、
そうですね。
まあね、ああいう会社は言う、いいこと言うけども、
6秒が 40% でもいいぐらいじゃんね。
そうそう、それいいことね言うけども、やることは大したことねえなんて言われちゃうとね。そうで、いざそういう時になった時にやっぱその反応が全然違うと思うんだよね。
おっしゃる
通
り ね、 ね、そうしよう。そう、今ね、教育界もね、特に静岡の小中学校での教育会の話なんですけどね、特に公立のね、要は今言うその iPad だとかね、まあ要はパーソナルコンピューター PC っていうパソコンってやつがね、学校にもどんどんどんどん入り始めて、でこの来年度は一人一台ということで動いてるんですね。でそのじゃあどうやって使うかっていう、その機械の、物理的な、あるいはその機械自体が持ってるものをどう使うかっていうことが第一義にある、まず。でも今子どもの方が実は使い方早いんだけど、でまあそれが第一義。で2番目にね、事業としてどういうことをどういうふうに使うの、で実はその今試験が始まってて、で若い人がね、そういう各学校に、そういうこのコンピューターを使った授業を何を教えて何が目的だっていうことを研究するグループができていて、でほとんど若い人なんですよ、やっぱりそれがね、この間ちょっとその使い方見に行った、偉そうに見に行った、そうしたらね、文明開化、明治論、文明開化を一応データを当たる、まあ、ヤーロッパ1868年、江戸幕府から明治維新、でその時にね、その後 2,3 年で文明開化っていう横浜の電車が、汽車が走ったどうたこうた、でそういうデータ与えといて、文明開化は日本にとっていいことだったか悪いことだったかっていうことを一つのクラスの6年生、30何人、それをこう何人か 5人か6人のグループでね、6つとか5つとかってグループ分けしてある。でそのパソコンをみんなが持っていて、そのことに対して自分はどう思うかということを画面に打てと、 で子供たちは打つわけですよ、うん、で もちろんそのタイピングっていう、そのキーボードのこう打つことは練習して結構早いんでね、でそれでパパパって打って、そうすると各々が勝手な意見が画面に出てきて、それがそのプログラムの中で集約できるわけですよ。で集約できて、各々誰がどういうことを言ってるっていうのをこの班の中ではみんなが共有できるわけ でその中で多数決で、結果として A 班は文明開化が良かった、B 班も良かった、C 班も良かった、D 班も良かった、で一つの班だけダメだった、悪かったっていうことを出したわけ でその代表が前に出てって、こういう話し合いして、でこうこのことはこういう結論を私たち班は出しましたって、判別にこう、答えを出す。でその一つダメだったって言った班はね、何、まあ、例えば例題で下駄屋さんだった人たちが靴になったために、明治維新下駄が売れなくなって生活が困窮した、だからそれは下駄屋さんにとっては辛い思いをしたから、悪かったっていうことを子供が言った、でもね、ICT っていうじゃないですか、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジー、つまり子供たちの間でインフォメーション、情報を与えられて、お互いその班の中だけどコミュニケーションができて、で結論ができた、出てった、それはいいとか悪いとかっていうのは別の問題だ、これは ね学校もね、やっぱりその機械を使うということにおける使い方、何を教えるっていうことに対して、これは静岡市の教育捨てたもんじゃねえなって思ったわけですよ。それは会社でも同じことが言えますよ ね今のずっとお話聞いてて、要は社長の姿勢という、それが実際に機械を通じて、あの 3D の立体で画面で、それは見積もりに行った時だって、お客さんは施主さんは画面見ながら、あ、これこの方がいいよ、ああいうよって、その場ですぐ訂正できますもんね。だからコミュニケーションがスムーズに済むね。
そうそう、
だからそういうことってやっぱり間違いなく仕事の面で変わってきたなと思って、
う
ん、
そうですね、そうですね、
それすごい感じましたね、でその最後は人間っていうのはどこにポイントがあるかっていうと、やっぱり情熱ですよね、まあ、何かをやろうという気持ちがなけりゃ、少しぐらい利口だってお茶子がやってたじゃ話になるんですよね、
そうですね、
だからその辺をもう一回総帥として、会社になくてはならない、要は人間としての何が必要だっていうことを、木内藤夫会長として一言。
いや、やっぱり熱意でしょうね、やっぱりね、やる気というか熱意かね、まあ、それが一つのモチベーションになって、さらに新しいものを、まあ、チャレンジするとかね、チャレンジ精神ってそういうものないとできないですよ ね、失敗を恐れてたら今のことやってるのが一番いいんで、ただ今のことやってれば会社ってのはこう沈下してっちゃいますよって話になって ねそういう意欲を、でそれもう一つは意欲を出すには会社の中のムードがね、やっぱそういう雰囲気になってないと、一人だけ飛び出してもね、結局足引っ張られちゃうぐらいなもんで、でね、いや面白かったら、この間あのうちのでもやっぱそのさっきビームっていうのはね、なんでうまくいったかって、一人高柳っていうのがいてね、で彼はあのたまたまね、まあ、技術者としては優秀だし、それからいろんなことやったんだけど、サッカーがなんかやってる時足を打っちゃったらしいんだよ、骨折しちゃったらしいんだよね、それでしばらく会社行ってもね、現場は当然できないんで、でそれでじゃあこれやってみようかっていうスタートをして、それでものすごいマニアックになって一生懸命やったんですよね。ただからさっきのその日本平の問題とかね、ああいうのもやっぱり彼が中心になって、それで下を教えながらやってたと。だからそういうキーマンもね必要だと思うんだよ、その雰囲気の中でね、だ教える人、それからそういうものをどういうきっかけでやったかっていうことを、それただそう普通にやってマニアックな人がそういうものにこう、まあ、あのなんていうの、こう広げることができるかっていうことはね、これ人によってもまた違うんで、
そうそうそう、
だからそのバックアップも必要なんだよね、そうそう、やってやろうかっていうね、一人にしない、孤立しないようにしないと、
そうそうそう、
なんとかあいつだけ ね、
そ う、 ですね、
うまくやってるようだけど、
そうそうそう、だからそれをもう一つ、ね、
だからランクと、それはまあそれによってこう、そうはできてるんです、うん、だから組織でね、我々もチームだ、まあラグビーなんかね、あれ、まさかにチームプレーだって言うんだけど、まあ、確かにみんながああいうふうになれば、あのチームとしての組織できるんじゃないですか。だからワンマンじゃね、ワンマンチームじゃ企業ってのはできないんで、だから我々もそうなんだけど、職人さんからあの上のね、やっぱ設計地までいるまで、そういうものがこう一体化になることによって初めてできるっていうのもね、だから今度あのハードを変えるってことはね、ハードを変えることはそういうものができるようなやっぱりまあ環境を作ってやらないと、そういうものをやっぱり我々としてはできないんで、だからそれを起こさせるための 背景っていうのもね、頑張って、ただ給料だけでもね、給料の問題とまた違うと思うんだよね。
まあ、
低ければね、
そうそうそう、
他の時に3割だ、4割低いなんて言えば、まあ、モチベーション上がっちゃうけど、やっぱ普通のとこ行ってて、で、そこからそういうものを出るようなね、そういうものをこう、まあ、会社の、それがやっぱり会社の社風じゃないですかね。で、それがうちが常に持ってるかどうかっていうのは、我々もちょっと心配なこともあるし、だからそれは常にそういうものを意識しながら、組織の中でやっていくということの、やっぱりこう、まあ、配慮っていうか、
それは指導者として、うん、あるいは会社の責任者として、うんうん、とっても大切なことですよ ね、
そ, すね、まあ、それはできないとね、その組織がうまくいってないとやっぱりもうっていうことはね、建物っていろんな要素あるんですよね。住む人がいて、使う人がいて、で作る人がいるわけでしょ。だからそこのところをどういうふうにやったらいいかって見方がみんな違うんで、だからね、結構女性これからね、もっと必要なのはそのマンションなんかそうなんだけどね、水回り、うん、調理場とかね、それから中の台所の中のやつとか、それからそういうものを使ってるのは女性の方がこう生活感あるじゃないですか。だからあのマンションだけじゃなくて、例えばホテルなんかもそういうところのその中の内装の設計なんかはね、かえって女性の方が細かいところで気がついてそれができるとかね、だからそういうものがこううまくこう融和してくると、でそれが主流になるってのはなかなか難しいんだけど、だけどやっぱ一つの、まあ、チームとしてやった場合にね、それがうまくできればかなり企業としてのいいところが出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。しかも、
うん、そうですね、うん、最後に一言、女性の要は社会参画ということで、女性の労働力をもっともっと、高めろっていう政府の、
そうですね、
どうでしょう現実に。
だからそれはね、我々も今言った話の中でね、必要なとこ、ってことはその人も価値がなければ、例えば話だけしてて、例えば一番変な話は、例えば3割管理職にしろとかね、女性を、
ね、
それも含めてね、そういうことも含めて、それはまあ偉くなって組織の中でやってもらうといいんだけど、管理としての力と、それからやっぱりそういう特殊なものを持った力っていうのはもうみんないいもの持ってるんで、それは男女あんま関係ないってことじゃないですかね、基本的には。その中でどうするか、だから女性もそういうふうに思ってるんですよ。だからよくね、現場行った時に、あ、大変だなっていうことでね、でそれ一番女の子嫌がるのは、例えば思い持った時、いや俺持ってるよって、ね、私は一人の職員としてここで働いてるんで、うん、やれることは全部やりますということで、よっぽど自立してるんですよ。一時やっぱり大変な時に現場として管理者として女性が欲しいということで限定付きで雇ったとこあるんですよ。でその子たちはやっぱり伸びてますもんね。
あ、やっぱりね、うん、男とか女とかっていうのを区別することはないよと、その持ち味持ち味でね、当然増えてくれば、その管理職に向いてる女性は管理職どんどんすればいいし、慣れるし、だからそういうのは女だからダメだっていう、そういう考え方はまあ全く間違いだし、で逆に言えば何でもかんでも管理職3割しろってのこれは間違いじゃねえの、ね、ね、そういうことですよね。だからまあ、うん、これからのいろんな働き方とか世の中が変わっていくだろうけど、まあ、またますますいいお仕事を、ね、
またいろいろ教えていただいて、
まあ、
今日はよろしく、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか若返られたような雰囲気で今日はお話をいただきました。木内建設株式会社会長木内富士夫さんにお付き合いいただいた寺子屋たっちゃん大人の放課後第29弾をお送りしました。